恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをいたします。天のお父様、この朝どうぞ乾いている私たちの魂にあなたご自身の御言葉を雨のように降らせ潤してくださるように、様々に傷ついている私たちの心をどうかあなたが愛の御手を持って触れてくださり癒してくださるように、どうぞ一人一人の心に今日あなたご自身にお会いする喜びと感激と、神様、新たな決意をお与えくださるように、特別に今日は総会に向けてのこの備えの礼拝をどうか豊かに祝してくださり、教会の主であられるあなたが教会の体の一つ一つの部分である私たち一人一人にどうあるべきかを語りかけてくださるように、語るものをどうぞ許し清めて十字架の陰に隠して、今日お一人お一人が共に私たちの主イエスキリストをしっかり見つめることができるように導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日の午後は第2回教会総会が開かれます。総会は教会にとってとっても大切な話し合いですので、本当に祈りを込めて心を込めて共に集まり話し合いたいと思うのですが、来年度新年度私たちはこの教会の標語として使える教会っていう題で共に1年間を歩みたいと願っております。使える教会、教会というときそれは建物ではなくして人ですので、使える教会はすなわち使える私たち一人一人が使えるものとさせていただこうという標語なわけです。これは私たちクリスチャンにとっては一生涯の言葉でもあるんですが、特別に来年度このことを学び訓練され、またそのように生きていきたいと願っています。使えるということは一体どういうことなのでしょうか。私たちはそれを一年かけて、実はマルコによる福音書の中から学んでいこうと、先日からこの福音書の学びに入っているわけです。マルコの福音書は私たちに使えるということは一体どういうことであるのかをイエス様というお方を通して私たちに絵のように見せてくれる素晴らしい箇所なのです。このマルコの福音書の全体の鍵になる言葉が10章の45節にございます。ちょっと開いてみてください。マルコの福音書10章の45節です。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。はい。これがマルコの福音書全体の鍵になるような言葉です。そして1章から10章までがこの全般、すなわち使えられるためではなく、かえって使えるために来られたイエス様のことを私たちに描き出します。そして10章から16章までが多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるイエス様のお姿が描かれるのです。全般において使える、後半において与える。私たちはほぼ1年かかってこのマルコの福音書を学ぼうとしているのですが、その中からぜひですね、今年度をしっかり学び取っていきたいと思うのです。さて今日の箇所ですが、マルコの1章ですが、先週さらりとこう見たところをもう一回新年度の標語に沿ってですね、学んでいきたいと思っているのですが、安息日土曜日の朝、街道での礼拝を終えてイエス様一行は、なちヤコブとヨハネをイエス様は連れて街道のすぐそばにあったであろうシモンとアンデレの家に入ります。そこでお食事のもてなしや また宿泊のもてなしを受け、またイエス様のガリラヤ地方の伝道のカペナウムの拠点としてこのところをですね、これから用いようとしているのです。30節。ところがシモンの姑が熱病で床についていた。せっかくもてなしを受けようと思ってその家に入っていきましたら、シモンの家に一つの大きな問題があったわけです。熱病。これは風邪をひいて熱が37度か8度あるっていうような、そんなものではなくして、もっと深刻な病気だったと思われます。私、イスラエルっていうと砂漠地帯と思うかもしれませんけど、それは南部の方はそうですが、北のガリラヤ地方っていうのは、このガリラヤ湖っていう湖があって、またそれだけではなくしてですね、ガリラヤ湖の北の方はですね、湿地帯なんです。非常にジメジメジメジメした、そういう地域です。そしてまたこの地域は、気候的には亜熱帯性の気候です。非常に暑い。そしてジメジメした気候ですから、ところですから、当然何かが、そういう暑くてジメジメしていると、何かが大発生しますね。何ですか？何ですか？蚊ですね。蚊が大発生するわけです。ですから、この地方では、その蚊が媒体となってですね、病気が起こるわけです。マラリアと黄熱病がですね、イスラエルの、もう、なんて言いますかね、風土病って言いますか、そこの本当に特徴ある病気なわけです。それは大変な熱、そして死に至る病であるわけです。この地方はですね、ほんの最近までですね、やはりマラリアと黄熱病の大発生の地域でした。1900年代に入ってから、世界中からですね、イスラエルの国に向かって、パレスチナに向かって、ユダヤ人たちが移り住んできました。まだ独立してない時から、人々はですね、イスラエルに帰ってきたのです。そして、至るところに彼らはですね、入植と言って住み着いたのですけど、砂漠地帯に住み着く人もいましたし、国境地帯の非常に危険なところに住み着くことの人もいましたし、そしてこの湿地帯に住み着く人もいたのです。ところがですね、しばしばこの湿地帯に住む、ガリラ地方に住む人たちは、マラリアとですね、黄熱病のために、村全体が全滅とか、町全体が黄熱病で全滅とかいうことがですね、よくあったのですね。しかし、最近になってついにですね、そこに移り住んだ人たちはですね、例えばオーストラリアからユーカリの木を移植したりして、非常に水分を吸収するっていうんでですね、またいろんな考え設備をつけることなんかによって、ついにですね、そこからそういったものをですね、撲滅して今は素晴らしいところになっているんですが、そういうことを考えると、イエス様の時代には、現代でもそうではならば、イエス様の時代には、なおさら、マラリアや黄熱病はですね、大発生がもう普通のことであったと思われるのです。ですから、シモンの姑は、そのような病気にかかって、もはや手の施しようがない。死を待つ以外にないようなですね、そういう危険な状態のところにイエス様が来られたのです。人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。シモンの家の人たちは、できることといえば、もう何の手の施しようもありませんので、できることといえば、ちょうど来てくださったイエス様に全部を知らせること、一部始終を知らせることしかありませんでした。でもこれは素晴らしい働きですね。イエス様に伝えること、知らせること。私たちは自分自身のいろんな問題、悩みをイエス様に伝えるだけでなくしてですね、兄弟、姉妹、また家族や、また近所の人や知り合いのことをですね、イエス様に知らせるですね。イエス様にこうお伝えして、イエス様、このような状態にあります。どうぞ助けてあげてくださいと祈ることは素晴らしい働きです。私たちは何もできなくても、でも祈ることができるということは、実は非常に大きな奉仕であることを覚えていましょう。そうしますと、イエス様はその求めに従って、31節、イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。イエス様が その求めに従って近寄ってくださり、手を差し出してくださることを私たちも本当に日々経験していきたいものです。ここで興味深いこと。私たちは一章の18節で、シモン・ペテロとアンデレがイエス様の私についてきなさいっていう招きに従って、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。自分たちの商売道具をそこに捨ておいてイエス様に従ったことを見ました。なぜそんなにも思いっきりよく自分の商売道具を捨ておいてイエス様に従うことができたんでしょうか？シモンも、またアンデレも、一人者だったから、身軽だったから、そういうことができたんでしょうか？ところが、今日のところを見ると分かることは、シモンは身軽ではなかったことが分かります。奥さんがいたし、子供がいたかもしれません。また面倒見なくてはいけないおばあちゃんもいたわけです。家庭の、ね、そういうですね、責任がシモンにもアンデレにもあったのです。しかし、そのようなですね、家を持っているシモンとアンデレに、イエス様が従ってきなさい、と、召されたとき、彼らは、はいと言って、後のこと全部神様にイエス様に委ねて任せて、イエス様にこの網を捨てて従ったら、一体どうなるでしょう。自分の母ちゃんは食べていけるでしょうか。子供たちはあのばあちゃんの面倒誰が見るでしょう。いろんなことを考えたらですね、足が動かないような状況にあったのにもかかわらず、彼らは、はいと言って従ったとき、素晴らしいことが起こったのですね。イエス様がその一切を捧げたシモンとアンデレの家に入られて、そしてその家の問題、家の大きな問題にイエス様が関わってくださったのです。私たちもイエス様に従っていくとき、あのことどうなるでしょう、このことどうなるでしょうと、いろんなことこう心配なるでしょう。でも、私たちはそういう心配、全部イエス様に預けて、あなたは私についていらっしゃい。その時イエス様が、あなたが心配していたそのことを、あなたがするよりももっと素晴らしく解決してくださることを今日、ここに見るのです。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。素晴らしいですね。短い箇所ですけれども、本当にこのシモンの姑の姿を見るとき、とても教えられ、恵まれるのです。マルコの福音書をずっと全体見ていくと、男どもがなんとですね、不甲斐なくって、そして、なんて言いますか、調子っぱずれで、イエス様のことを誤解して、なんとも歯がゆいような男たちが、弟子たちを頭にですね、出てくるんですけど、一方ですね、女性たちが、なんと素晴らしく描かれているかと思ってですね、ああ、すごいなぁとですね、女性の素晴らしさを、この中にもよく見るのですけど、この、年老いたですね、シモンの姑は、さっきまでうなりながら、死のとこについていたのに、イエス様に今癒されますと、まあ、病み上がりですから、まあ、お大事にお大事にとですね、言うはずのところですけど、彼女はスクッと立ち上がると、さあ、忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンを掛けにして、さあ、イエス様のためにもてなしをしましょうと、早速癒されるとすぐに、さっきまでもうお葬式の準備が必要だった、そのおばあちゃんが立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に、忙しく立ち回り始めたわけです。彼女は、イエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として、奉仕を持って、イエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の欄外を見ると、あるいは、に仕えた。彼女は彼らに仕えた。仕えることをもって、姑は感謝を表したのです。奉仕の形で、その 感謝が現れたのです。奉仕の伴わない感謝。それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ、恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカー・ワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこう、なんて言いますか、寝言のようなのを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれて、あなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると若者は答えて、主よ、私は雷病人でした。が、あなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく街を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不淫行に、淫行に走って、魂を痛めているのですか。そうするとこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でした。が、あなたが癒されました。こうしているより他に私に何ができましょうか。最後に町の真ん中で、一人の老人が土の上にかがみ込んで、泣いているのを見たのです。イエス様はなぜ泣いているのですかと尋ねると老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかし、シモンの姑は、取り戻してもらった健康を、その健康をそのまま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ、天国に行けるようにと救われただけじゃなくして、罪から地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその仕えることを人々に表すことによって、奉仕していくということによってそれを表していく。そのようにですね、主は私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一章の前半のところでは、海辺で働く若者たち、若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆をご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も私のところに来なさい、そして私に仕えるものになりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕えるものの道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか。弟子たちは仕えることじゃなくして仕えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで、彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを、先ほどの最初に開いたマルコの10章に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためなのです。またそのようなイエス様のお姿をピリピリテの手紙の2章はまた鮮やかに描き出します。もう一箇所を見てみましょう。ピリピリテの手紙の2章です。 2章の5節から読みします。352ページ、新約聖書の352ページ。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神の在り方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない、そのことをもうどう捨てることのできない絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのはご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そんなイエス様の姿を見ながら、パウロは、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。クリスチャンの間では、教会の中では、このイエス様のようなものでありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああ、それは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は、使えることではなくして、使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が何とかして人の上に立ちたい、支配したい、自分の思い通りに人を動かしたい、権力を振るいたい、偉い人と呼ばれたい、人の先に立ちたい、そのような者たちの中で、しかしあなた方の間ではそうではありません。使えるもの、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は、使えられること、人々に褒められ、認められ、自分の思い通りに人を動かし、ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いてきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。しもべとは一体どういう生き方なんでしょう。もう少ししもべの道をですね、詳しくルカによる福音書の17章のイエス様の例え話の中から見てみましょう。ルカ17章。137ページですが、新約聖書137ページの17章の7節からちょっと読みします。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあ、ここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。これがしもべの道だって言うんです。このしもべは、朝暗いうちから起き出して野良に出て、一日、重労働をして、くたくたになって、もうお腹ペコペコになって帰ってきたのです。疲れ果てて帰ってきたら主人は、さあさあ、お疲れさん、ご苦労様、お食事の用意があるから、ここに来て食事しなさいと言いますか？いいえ。 そんなこと言わないで。さあ、さっさとそこで休んでないで、お食事の準備しなさい。そして、私の食事の給仕をしなさい。その後で、まあ残り物があったらそれを食べなさい。これが、しもべだって言うんです。皆さんどうですか？こんな仕打ちを受けたら。私はこれだけ仕事があるんです。忙しいんですよ。その上にこんなことまで要求するんですか？と、つぶやきたくなるでしょう。9節、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか？主人はしもべに、いやあ、お前は一日よく働いてくれたな。なんて素晴らしいしもべだろうと。主人はしもべには感謝する必要ないんです。しもべの立場になれば、全然感謝されない、認められないと言って、つぶやく権利がないのです。こんなひどい道ってありますか？この主人の横暴さに、なんとわがままな、自分勝手な主人だろうと、しもべは、この主人を責めることができないんです。しもべは責める権利がないのです。立場ではないのです。それほどまでに働いた上で、このしもべが言うべきことは何ですか？つぶやきですか？自己弁護ですか？いいえ。これらのことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。言うべきことは役に立たないしもべです。これしか言えないって言うんです。ここまでして、私はどうしようもないしもべなんです。そして、なすべきことをしただけです。しもべはこれ以上のことを言ってはならないし、言う権利がない。これがしもべだって言うんです。そしてそれが、しもべの道であり、そして十字架の道。イエス様が日々、自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。その生き方がこれなのです。なんていう生き方なんでしょうか。そんな生き方私にはできないと誰しも思うでしょう。しかし、これがクリスチャンの道だと、イエス様の標準は変わらないのです。ちょっとそれは高すぎますよ。しかし、これが、私たちが祈り求め、私たちが変えられていくべき、しもべの生き方。私たちが一生涯かかって、何になろうと言うんですか？人の上に立って自分の思い通りに全てを動かして、人々に褒められることですか？いえ。ますます、このしもべに近づくように。それが、しもべ、使えるものの生き方。新年度。一生涯ですけども、特にこの新年度私たちは、そんなしもべの姿をしっかり目の前に見ながら歩んでいきたい。そして、特に四つのものに仕えて生きるっていうことをですね、その標語の中にテーマとして挙げさせていただきました。第一が、キリストに仕える。あらゆることにおいて、イエス様のしもべとして自分を表していくこと。本当に主に捧げたものに一人一人がなること。そしてイエス様をもっと知り、もっと愛し、もっとイエス様に仕えられるように。そしてイエス様に動かされることができるように、さらに聖書を読み、学びを行うものに。そして本当に主のそばに仕えるものはいますので、日々主との交わりの時を確保するように。第2番目に福音に使えるものに。福音は確実に自分のものとして、福音にふさわしく生活をして、福音は恥としないで高く掲げて、福音を明かし伝えることのできるものにさせていただきましょう。第3番目に教会に使えるものに。週報の裏に印刷してありますので、確認されればいいと思いますが、キリストに使えるっていうことは、教会に使えることだっていうことを覚えましょう。そしてキリストに習って教会を愛し、教会に自分を捧げることを学んでいきましょう。量的な、機能的な成長をともに祈って求めていきましょう。そして第4番目に、 シモンの姑がしたように、キリストに仕えることはまた他の人に仕えることでした。ぜひ、他の人々のために祈りましょう。他の人を尊敬すること、感謝すること、称賛することを学びましょう。そして、徳を養い、恵みを与える言葉を語るようにですね、しましょう。このような四つの、この内容を持って、教会に仕える、使える教会っていうですね、言葉で歩んでいきたいのですが、この中心は、その土台は、キリストに仕えるっていうことです。そしてその一番大切な使い方は、キリストを礼拝するということです。この使えるっていう言葉はですね、まあ、日本語では普通サービスと言いますよね。まあ、日本ではもうサービスというと、ね、マーケット今日はサービス、安くするっていう意味のサービスしか頭にきませんけどもですね、使えるっていうことはサービスをするっていうことです。そしてその英語ではサービスというと、使えるっていうことと共に礼拝っていう意味があります。礼拝はサービスなんですね。私たちはこの礼拝をもって、また日々の個人の神様との礼拝、この礼拝をもって主に仕えていくのです。これが私たちのすべての仕えることの中心にあります。主を礼拝することから、それ以外のすべての仕えることが可能になり、それの力が与えられていくのです。ご一緒にですね、新年度、本当に主を愛して、あのシモンの姑が主がなしてくださったその恵みに感動して、もう寝ておれない。もうそこには寝ておれなくって、もう布団から飛び出すとですね、すぐに働き始めたほどに、それほどまでに主の恵みに感激して、主に応えていく、そんな生き方をさせていただきたいと思うのです。最後に一つの話をして終わりたいと思うのですが、何度も皆さんのお気になったことのある話かもしれません。歴史の中でモラビア兄弟団というですね、小さな、今では働き、なんて言いますか、世界的なものにはなってないんですけども、しかし歴史の中でこのモラビア兄弟団という小さな一つのリバイバルが与えた影響はとても大きいのです。このグループのですね、土台になった、中心になった人物、ツィンツェンドルフというですね、伯爵なんです。この偉大なツィンツェンドルフの働きのですね、この秘訣は礼拝から始まったのです。青年だったツィンツェンドルフがですね、ある時ドイツの画廊、絵を飾ってあるそのところで、数々の貴重な絵画をこう鑑賞してたんです。その時、一枚の絵の前で、釘付けになってしまったのです。館内を見回っていた管理人はですね、何時間も何時間も一人の青年が一枚の絵の前に釘付けになってじっと立っているのを見つけました。とうとう閉館の時間が来たのです。管理人はこの青年に近寄って手を肩にこう乗せて、もう出なければいけませんよとですね、言おうとしたんです。その時、彼はその若い男の方に頬にですね、涙がこう流れ落ちているのを見たのです。ツィンツェンドルフの見ていた絵っていうのは、イエス様の十字架につけられた素晴らしいですね、絵だったんですね。そしてその十字架のイエス様の絵の下に次の言葉が書かれていたのです。この一切を私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか?この一切を私はあなたのためにした。あなたは私のために何をしたか?ツィンツェンドルフ伯爵はですね、十字架につけられたイエス様の絵の前で、神様の語りかけを聞いたのです。あなたは私のために何をしたか?涙の中で彼はですね、本当にその日、その絵の前で砕かれた。自分の持っていた計画も、自分のすべてのものが、その絵の前で砕かれて、主よ、あなたは私のために、それほどまでにして、愛してくださり、命を捨ててくださいました。私は、生涯、残る生涯、あなたに捧げて、あなたに仕えていきます。 その後、チンツェンドルフは、神様に仕え、人々に仕える働き人になって世界を動かす働きにですね、本当に用いられていったのです。今朝、私たちも主の手が伸ばされて、私たちに触れてくださったシモンの姑であることを覚えましょう。近寄って手を差し出してくださったのは、実に私、あなただったんですね。私たちは、本当に今使えるものとして、寝ていた布団からですね、ベッドから飛び出して、はい、今日から私はあなたの使い人ですと応答していきたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、私たちは確かに熱病にかかっています。汚れた罪に熱病にかかったように、本当に神様走り、自分を自身を愛することに熱病にかかったように夢中になり、我を通すことに熱病にかかったもののようです。そこで本当に滅びを待ち、死を待つような、そんな私たちのところに、あなたは近寄ってくださり、手を差し出してくださって、触れてくださったことをありがとうございます。シモンの姑が、イエス様によって成していただいた、その大きな恵みに感動して立ち上がったように、どうぞ、イエス様に愛され、イエス様に許され、神の子供とされ、神の家族の一員とされ、大いなるあなたの前に子供として大胆に近づくこと許された私たちが、ただその感激に浸り、救い喜ぶだけでなくして、何のために召されたのであるのかを、どうぞ今深く覚えながら、あなたは私のために何をしたか、神様、どうぞ一人一人自分自身に今日問いかけさせてください。そしてどうか私たちの前を使えるものとしてひたすらしもべとして歩いておられるイエス様のお姿の後ろ姿を見ながらその足跡に踏み従うものに私たちをどうかさせてください。具体的に何よりもあなたに使えるしもべに私たちをなさせてください。福音に仕え、教会に仕え、他の人々に仕えて、生涯仕え通すことができる、どうかしもべの道を私たちに学ばせてください。頭で理解することは簡単ですが、目に見える家族に仕えることは何と難しいでしょうか。仕えにくい人に仕えることは何と困難でしょうか。神様どうぞ、私たちの我を今砕いて、本当に主の御前に自分がどうしようもない役に立たないしもべであることをどうぞ認めさせてくださるようにどんなに自分を言い聞かせても自我は死にませんがチンツェンドルフのようにどうぞイエス様の十字架の足元でしっかりイエス様の十字架を見つめながらどれほどあなたが私を愛し私のためにどれほどのことをしてくださったかをさらに一人一人がしっかり覚えつつ個人的に主の招きに応えていくことができるように導いてください。新年度どうぞ私たちのこの教会が使える教会としての教会としてどうぞ確実に一歩一歩歩み出していくことができるようにどうぞ主を憐れんでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。